恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週に引き続き私たちはヨハネの福音書の第17章からイエス様のお祈りのところを味わっています。先週のところ1節、イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。それより祈り始まったイエス様のお祈りの内容が詳しく私たちのところまで残されたのですが、弟子たちはイエス様のお祈りを固唾を飲んで、それこそ聞き耳を立てながら聞いていたに違いないのです。イエス様は祈りの中で繰り返し繰り返し彼らと祈られました。今日のところで数えてみましたら19回彼らとイエス様は祈るのです。ですからその彼らという言葉を聞くたびに弟子たちは何とも幸せな嬉しい気持ちになったに違いないのです。ああ、主は私のことを、私たちのことを祈っていてくださると感激したと思うのです。私たちもしばしば自分のためだけではなくして他の人のために祈ることをします。他の人のために祈る祈りのことを取りなしの祈りと言います。時々私たちはこの取りなしの祈り、他の人の祈りをしながら、その人に本当は面と向かって言えばいいのに、面と向かって言えないことを、すなわちいろんな注文とか苦情とか、文句とか、そういったことを祈りの中に入れてチクチクさしながら祈ってしまったりします。ずっと以前に我が家の食前の祈りです。その直前にいたずらをした息子のために、その祈りの中に息子のことを入れて祈ったのです。神様、健介を良い子にしてください。お祈りが終わった時、アーメンの代わりに息子はあーって言いました。あーっとですね、言わせるような祈り、本当にこんな注文の祈りっていうのは良くないなと思います。取りなしの祈りのはずが裁きの祈りになってしまうのです。イエス様はこのお祈りの中で繰り返し彼らと祈っているのですが、その彼らというのはイエス様のそばにいるお弟子さんたちだけではなくして、実はその中に私たち一人一人も含まれているということをぜひ覚えてください。というのは来週のところなんですが、20節、私はただこの人々のためだけでは、ためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。ここにいる人々のためだけではない。彼らによって信じる人々。弟子たちによって次の世代の者たちが信じ、また次へ信じとですね、バトンタッチ何代続いたのかわかりませんけど、とうとう私たちのところまでこの福音は届いたわけですから、言ってみれば彼らによって信じる者の中にあなたも私も入っているわけです。ですから、イエス様はここで祈りながら、あなたのこと、私のことを彼らという中に入れていてくださっているのだということをぜひ覚えてください。そしてこの彼らとは、9節をご覧ください。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。彼らとは、父なる神様、あなたのものであり、あなたが私、イエス・キリストにくださったものです。彼らとはそのようなものだというのです。先週の箇所でも繰り返しそのような表現は出てきたのです。二節。それは子があなたからいただいたすべてのものに。六節。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に。イエス様は祈りの中で彼らと呼びながら、 その彼らは一体何者であるかというと、父なる神様がこの世から取り出した、選び出して、そしてイエス・キリストのもとに行くようにと与えてくださった者たちだと言いながら、祈りながら、ここにはっきりと選びということが教えられているのです。皆さんがイエス・キリストを信じることができた。一体なぜ信じられたんでしょう。なぜ今日この礼拝の民の中にあなたがいるのでしょうか。私たちが立派だったから、信仰心が熱いから、クリスチャンになるにふさわしいようなそういうものだから、特別賢いから、だから私たちは今日ここにいるんでしょうか。いいえ、ここにいる多くの人たち、いやほとんどの人たちがなぜここにいるのかと時々自分のことを不思議に思うことありませんか。私はいつも不思議でならない。なぜクリスチャン、それもなぜ牧師となって、なぜ今ここで喋ってる、時々不思議でならない。というのは、以前は皆さんも同じだと思うのでしょうけど、自分がクリスチャンになるなんてことを計画してませんでしたし、思ってもみないし、いや逆にクリスチャンになんかなりたくないと思ってました。クリスチャンにはなるはずがないし、なれないし、似合わないし、キリスト教関係ない、宗教信仰いらない、そんな者たち。でも不思議な様々なきっかけを通してキリストに出会い、教会に来るようになった。聖書はなぜかといえば、それはあなたの方に原因、問題があったのではなくして、神様の方に原因があった。ただし、神様が、聖書によれば世の作られる以前から、あなたを神様のものにしようと選んで、時至って、時満ちて、キリストのもとへと来るように、主が定めてくださったからだ。選び。聖書ははっきりとそれを教えます。ですから、イエス・キリストを信じることができた人は、ぜひぜひ、神様はこんな私を、あなたは選んでおいてくださったんですね。不思議です。でも、感謝しますと、感謝してほしいと思うのです。実節で、イエス様はこうおっしゃいました。私のものは皆あなたのもの。あなたのものは私のものです。クリスチャンになる前から、どっかでこの言葉はですね、耳にしていたかもしれません。そして多くの人たちはこの言葉は愛し合う恋人同士の言葉だと思っています。やっぱり愛し合う恋人同士はですね、あなたのものは私のもの、私のものはあなたのもの。結婚してしばらく経つうちに、あなたのものは私のもの、私のものは私のものよとですね、だんだん言い始めてしまわなければいいんですが、ですね、でもこの言葉は実はイエス・キリストの言葉であり、イエス様と父なる神様との深いつながり、関係を表している言葉なのです。父よ、あなたのものは私のものであり、私のものはあなたのものです。本当に深い、そこにつながりがあるのです。そして、イエス・キリストはその後でこうおっしゃいました。そして私は彼らによって栄光を受けました。聖書という本は、繰り返し繰り返し、死ぬまで読み続ける本ですが、読むたびに何か驚きがあります。私ももうヨハネの福音書一回、一体何百回読んだかわからないのですが、今回のこの準備のために深く祈りながら読み、また黙想していく中で、やっぱりこの言葉に今回は一番驚きを感じました。私は彼らによって栄光を受けました。イエス様は、あなたや私たち一人一人を含めた彼らのために、決してここで、ああ、とため息をついているのではなくして逆に、喜んでいるのです。感謝しているのです。彼らによって栄光を受けました。すごい言葉です。つくづく驚かされます。その彼らとはどんな彼らですか？物分かりが悪くて、いつまで経ってでもイエス様の言われることが理解できない、信じられない、 自分勝手で、わがままで、臆病で、傲慢で、罪深くて不信仰な彼ら。イエス様は決してここで、ごまをすっているわけじゃないのです。そんなどうしようもない者たちが、イエス様のお言葉を聞いて、それを信じて、イエス様こそ救い主だと信じている、そのことのゆえに、イエス・キリストは信じるあなたを私を、栄光を受けた者、本当にあなたが私を信じてくれている、御言葉を受け入れてくれたこと、それは私の栄光だと、誇りだと、喜びだと、感激していらっしゃるっていうのです。イエス様は、あなたを私を誇りにし、信頼しておられるっていうのは驚きです。パウロは、テサロニケ人への手紙の中で、テサロニケのクリスチャンたちのことを、私の望み、喜び、誇りの冠と言いました。今日のこのところでは、パウロではなくして、イエス様ご自身が、私たち一人一人を指して、あなたこそ私の望みであり、喜びであり、誇りの冠、あなたの存在によって私は栄光を受けているとおっしゃるのです。こんな私を、そう思うともったいないやら、感激を、本当にですよ、覚えるのです。イエス様は今、この愛する弟子たちを置いて、父なる神様の身元に帰ろうとしています。そして、後に残される弟子たちのためにイエス様は祈られるのです。今日の箇所でイエス様は何を祈っておられるのでしょうか。特に、今日のところでイエス様は祈っておられる二つの祈りの課題を拾い上げて考えてみましょう。第一番目、11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に、彼らを保ってください。彼らを保ってください。15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。第一の祈りは、彼らを保ってください。守ってくださいという祈りです。守りを祈る祈り。イエス様は、後に残される弟子たちがこの後、どんなに大きな苦しみを通らされるかをよくご存知でした。イエス様ご自身がこの世の憎しみを一身に受けて、これから十字架につけられようとします。その後で今度は弟子たちが、この世の人々から憎まれ、迫害され、殺されようとする。そのことを知った上で、イエス様は祈るのです。もう一回15節。彼らを、この世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。皆さんどうでしょう？あまりに試練が厳しい、苦しいと、あまりに苦しみが長く続いたりすると、もういっそのこと死んだ方がいい、殺してほしい、いや、死んでしまいたいと願うことはないでしょうか？旧約聖書に出てくる偉大な神の人たちでさえも、あまりにも試練が厳しいと、そしてそれが長く続いたりすると、神様の前に叫ぶのです。例えば、モーセも、エリアも、そして預言者ヨナも、この三人は旧約聖書の中で、もういいです。もういい加減嫌になりました。もう生きてるのは嫌です、神様。一気に私を殺してください。と、ふくれつらをして神様に殺せと祈り始めるのです。私たちが祈る祈りが全部答えられたら大変ですね。エリアの、モーセの、ヨナの祈りを神様は聞きませんでした。そうか。そんなに言うなら殺してやろうと、神様は殺しませんでした。そんな絶望的な叫びの背後に隠れている様々な問題や、疲れや、行き詰まりや、そのようなことに神様は目を触れ、手を触れてくださるのです。私の持っている本の中に精神科のお医者さんの書いた本ですが、死にたいは生きたいっていう題の本があります。死にたいっていうのは実は生きたいという叫びだっていうんです。死にたいっていうのは、じゃあ死にたいか、じゃあ殺してやろう。簡単に安楽死させるわけにはいきません。死にたいっていう叫びは、その問題があるから、 その悩みがあるから死にたいであって、本当はその悩みを取り去ってほしいという切なる叫びなわけです。神様は、その部分に触れて、モーセにも、エリアにも、ヨナにも、本当に素晴らしい取り扱いをなさるのです。この世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様のこの祈りがあるために、この世界は今も保たれ、あなたは私は今も保たれているのです。悪いものから守ってくださるように。ルカの福音書の中では、最後の晩餐の席で、イエス様はペテロに語りました。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そしてヨハネの17章。まさにこの祈りがそのイエス様のルカ22章でいう祈りです。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。シモン・ペテロは一時的にサタンに震われてつまずきました。でも決定的に信仰を失うことがありませんでした。立ち直ることができたのです。なぜですか？イエス様のこの祈りのゆえなのです。私たち一人一人のためにも、この主の祈りが流れているがゆえに、つまずいてもまた立ち直ることができる。私たちは祈りということにどれだけ重きを置いているでしょうか。イエス様は本当に祈りの人でした。毎朝まだ暗いうちから起き出して祈っておられました。時には夜を徹して祈られました。ことあるごとに祈られました。イエス様が祈っておられる姿を間近に見た弟子たちは、イエス様が祈り終わった時に即座にイエス様に頼んだのです。主よ、私たちに祈りを教えてください。そう聞いた弟子たちもユダヤ人ですから、ずーっとこれまで祈ってきたのです。日に何度も彼らも祈っているのです。でも、イエス様の祈りを見聞きした時、これが祈りだったら、私たちの祈りは祈りではないと思ったんです。だから、イエス様、祈りを教えてくださいと願ったのです。私たちも祈りをイエス様から学ぶべきです。祈りにおいて成長しなければ、私たちの信仰の成長は伴わないのです。私たちの祈りってどんなものでしょう？私たちの祈りのほとんどは、自分の願いを神様に聞いてもらうための祈りではないでしょうか。神様に注文する祈り。神様に注文したいことだったらいっぱいあるでしょ。皆さん、今、バラバン紙を渡しますから、神様に聞いてもらいたい注文があったら全部注文書きてくださいとはですね、皆さん書き始めて。すいません、足りません。どうぞ2枚目。足りません。もう本当に注文することだったらワンサ出てくるでしょ。自分の健康のこと、家族のこと、経済、財布の中のこと、仕事のこと、子供の受験のこと、今ぶつかっている問題の解決。私たちは様々な課題を神様に持っていって、どうぞこの注文聞いてくださいとですね、祈る。もちろんそれも祈りです。願いです。でも、イエス様の祈りは違っていました。イエス様はいつも父なる神様の前にひざまずいて、父よ、あなたの御心は何ですか？あなたは今私に何をなせとおっしゃっているのですか？今このところでどう判断すればいいのですか？誰を選べばいいのですか？今どこへ行けばいいのですか？神様、どうぞあなたの御心を知らせてください。そして私がそれを本当に喜んで行うことができますようにと、父なる神様の心に自分を合わせる、それがイエス様の祈りです。私たちの祈りは多くが、自分の願いに神様を合わせてくださいっていうですね、逆の方です。私たちも、あれをしてください、これをしてくださいと祈る以上に、 もちろんそれも祈りですから、どんどんすればいいのですが、しかしそれ以上に、神様、私は何をすればいいのですか？あなたが私にするようにと与えておられる使命は何ですか？今日どのように生きればいいのですか？この人に今日会うのですが、どのように語ればいいのですか？どうぞあなたの御心に従わせてください。それを行わせてくださいと祈ることをもっともっと学ばねばならないと思います。そして祈りっていうのは、祈りながら学ぶことです。自転車の乗り方とか、水泳の仕方とか、ピアノの弾き方っていうのを教室で黒板を見ながら何時間何十時間講義を受けても自転車乗れるようになれませんよね。講義をいくら受けてもいきなり海に飛び込むことはできません。本当にですね、実際には何度も何度もひっくり返って常に傷をつけながら溺れそうになりながら引き間違いをしながら、そのようにしながら実際にやりながら学んでいく。同じように祈りっていうのも祈りながら学んでいくのです。神様の前で冷や汗をかきながら、また人前で言葉に詰まりながら、下手な祈りを捧げる。実はそういうことを繰り返しながら、私たちは祈りを学んでいくのです。成長していくのです。それこそが祈りの学校です。一番いいのは、もちろん一人で隠れて祈る祈りも素晴らしいのですが、祈りの成長のために一緒に祈り合う、週の半ばに開かれている祈り会に出て祈りを本当にですね、共にするっていうことは、とても祈りにおいて成長する素晴らしい道です。祈りは実に素晴らしい神様と人とに奉仕する場です。この世は祈りに対して全く評価しません。この世は祈りに対して、祈ってばかりだって何にもならない。何よりもやっぱり実行だ。やっぱり体を使い努力しなくちゃ、祈ってるだけではダメだ。実はこれは祈りを知らない人の言葉であり、神様を知らない人の言葉です。有名な言葉に、多く祈った人は多くを学んだ人だっていう言葉があります。多く祈る人は多く学んだ人。それを言い換えればまた、多く祈った人は多く働いた人。多く祈った人は多く奉仕した人。多く祈った人は多く捧げた人。多く祈る人は多くの人を救いに導く人。多く祈る人は多く愛する人と言えるでしょう。皆さんが今ここにいるということ。その背後に神様の選びがあると同時に、私たちの知らないところで祈っていてくれた多くの人たちの隠れた祈りがあることも同時に覚えましょう。教会では、祈り会で朝に夕に、様々な祈りの課題が挙げられ、互いに祈り合います。そんな祈りが、人々を祝し、支え、守り、立ち直らせ、恵みを与えているのです。私たちは目には見えない、そのような背後の隠れた祈りの力っていうのをもっと知らねばなりません。天国へ行った時、私たちは本当に驚くと思うのです。天国っていうところはこの地上と価値観が逆転しているところです。私たちはそこでいかに多くのことが祈りによってなされたかを知るでしょう。そしてあれもこれも自分が少々頑張ったから、努力したから、うまくやったからと思っていたのに、とんでもない。天国へ行ってみると、自分の全く知らないところで、地上では本当に目立たない人が隠れて一生懸命、忠実に祈っていた、その祈りのゆえであったということを悟らされるでしょう。天国での思いは、ああ、もっと地上で祈ればよかったという悔いが、大きいんじゃないのか。いや、天国に悔いはなかったかな、なんてですね、思うのですが、でも、ある生徒は死に臨んで、死ぬ直前、ああ、もっと祈りたかったと言いながら死んでいったそうですが、私たち、祈りにもっと重きを置くべきでしょう。イエス様が祈ってくださった第二番目の祈りの課題は、17節です。真理によって、彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。 第二の祈りは、彼らを清め分かってください。清めてください。清め分かちてください。イエス様は、弟子たちを守ってくださるように祈り、同時に彼らを清めてくださいと祈られました。そしてこの清められるということは、清め分かつとここでわざわざ書かれているように、ただ清められる、ただ美しくなる、罪が消え去るということではなくして、神様のご用に、神様のお働きのために取り分けられるということを意味します。清められて、神様のご用にお働きに役立つものにしてくださいという意味です。この世から取り出した人々、それは神様のお役に立つようにとこの世から、汚れから、罪から取り分けられた。そのためにイエス様は自ら十字架に死んでくださったのです。イエス様は十字架によって私たちを罪から救い出し、罪の許しを与え、罪の清めを与え、私たちの古い性質から解放されることをそこで成してくださいます。どんなに私たちは苦行しても、座禅を組んでも、滝に打たれても、私たちはこの罪に汚れた、罪に慣れた自分を変え、清めることはできません。ただイエス様の十字架だけが私たちを作り変え、清め、新たにしてくださるのです。19節に、私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。イエス様ご自身が清め分かちます。これは十字架にかかって死なれることを意味します。私は自らを十字架に捧げて、そのことによって彼らを清めてください。十字架の死によってあなたや私は清められ、また同じくイエス様が語ってくださった御言葉、真理の御言葉によって私たちは清められます。十字架の清め、そして御言葉による清め、いかに御言葉を私たちが受け入れ、御言葉を私たちのうちに根付かせ、御言葉に生きるか。御言葉は私たちを確かに清める素晴らしい方法です。清められて、神様の御用に役立つものにさせられる。18節。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。イエス様が使命を持ってこの世に使わされてきたように、今度は私は彼らを世に使わします。清められた私たちを、あなたを、イエス・キリストは神様の御用を、使命を与えて使わすというのです。今日はこの直後に、教会総会が開かれます。教会総会は、教会員とされた者にとって非常に大切な奉仕の場です。キリストの体の一部とされた者は、この教会総会という場において、自分もこの体の一部であることを確認し、また告白し、またその自分もその一部である教会の歩みに対して責任を持って臨みますという表明になります。ですから本当にですね、よほどの事情がない限り、軽々しく総会を休んではならない大切な会員となります。また他の教会からこちらに移ってきて、そして手続きが進むと私たちの教会員として迎えられます。この教会員によって教会は形成され、また、総会は成り立ちます。教会員。会員という言葉が使われます。ですけど、ぜひ間違わないように、教会の正式の会員になると、教会から何かサービスを受けられる、そういう会員のことなんでしょうか？今の時代はカード時代です。どこへ買い物に行っても、カードはお持ちですか？と聞かれます。いや、持ってませんというとなんとなくですね、怪訝な顔されたりするのです。どこへ行っても、カード、カードです。そういう私自身もですね、自分のいつも使っているカードケースのカードを数えていました。もう使わないものはどんどん整理してですね、もう、ね、机の中に眠ってしまうわけですけど、 私の使っているカードケースの中にあるカードを数えても15枚ありました。ヤマダ電機のですね、カードでしょ。絶対に忘れられないのはブックオフのカードでしょ。そして、今度の日曜日も役に立ちますが、テルメ金沢のカードでしょ。江川兄弟の教えられて、スポーツオーソリティのカードでしょ。そして全日空と日本航空のカード。そして、行きつけのお寿司屋さんのカード。レストランとかお店のカード。やっぱりそれを作るとですね、5% 引きなんてあるからです。やっぱりこの 5% 引きは魅力ですよね。ですから、作るわけです。また点数が貯まるとプレゼントが来るっていうんで一生懸命カードを作って使うわけです。教会でも洗礼を受けるとおめでとうございます。今日からあなたもこの教会員です。はい、これがうちなど聖職教会の会員のカードです。ってですね、カードありませんね。アーナクラブにはカードがあるんですがね、あれ特典ついてるんですか？教会にもね、教会員カードっていうのがあって、それをパッと見せるとね。出会いの後のおうどんが 5% 引きとかね、あんまり嬉しくないですね。100円のうどんが95円になってもあんまり嬉しくないんですけど、でも教会員というですね、会員には何か特典があるんでしょうか。皆さん、特典付きです。教会員になりますと、正式の教会の会員になりますと、奉仕するという特典がつきます。献金するという特典がつきます。集会に忠実に出席するという特典付きであり、教会学校やアワナクラブに奉仕をするという特典が付き、祈り会で一緒に祈るという特典が付き、伝道や証をするという特典付きです。素晴らしい特典だと思いませんか？なんだ、そんな特典が付くんだったら、私、教会になるのやめとく。責任のない方がいい。バプテスも受けない。皆さんそうでしょうか。テトスの手紙2章の14節。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。ハワナクラブでも大切にしている御言葉の一つです。救いとは、罪からの救いです。すべての不法からの救いです。罪から救われた。それは結構です。イエス・キリスト死にてどうなりましたか？はい、罪から救われました。よかったですね。罪許されて清められたんですね。よかったですね。それから、それだけです。いいえ。それは、ある意味で消極的なことです。イエス様はただ私たちが罪から許され救われて、罪を犯さなくなる、不法から、あがない出されて、不法を前よりは行わなくなる、それでよしではないのです。積極的な意味があります。イエス様がなぜ十字架につかれたのか、それは、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。良い技に熱心な民、神と人とに使える良い技に熱心であるということが、十字架にかかってくださったイエス様の深い深い願い、祈りであったのです。せっかく良い技のために清めを分かってくださった。こんな罪深いものが今はこうして神様の御用に、小さなご奉仕であってもその御用に役に立つ、これは特典でなくて何でしょう。コリントの手紙の中でパウロは、献金のことを恵みの技と呼んで教えています。神様のためにできる奉仕はすべて恵みの技。言ってみれば特典なのです。礼拝ができる、賛美ができる、教会のお掃除ができる、総額ができる、駐車場に立つことができる、子守ができる、受付ができる、アッシャーができる、司会ができる、お祈りができる、献金ができる、伝道ができる、アワナのリーダーができる。これらすべては、本当に神様の恵みのゆえ、こんなものが、こんな汚れたものが、許しをいただき、神様の使命をいただいて、働くことができる。これは、 大きな特典、喜びと感謝を持って熱心にその技を成していきましょう。もう10年近く前に召された伝道者なのですが、藤尾栄次郎っていうですね、伝道者がおられました。私は残念ながら生前お会いしてなかったのですが、最近この先生の存在を知ってですね、恵まれています。この先生については、三浦彩子さんも何度かエッセイの中で紹介している方です。非常に興味深い人物だったようです。キリスト教の伝道者でありつつ、また茶道の大家であったそうです。茶道のお茶の師匠たちがですね、全国から年に4000人も先生の門を叩かれたというのです。この先生は茶道を教えてくださいとですね、全国からやってくる師匠さんたちに、お師匠さんたちに、何をさておいてもまず聖書の講義をしてから、次に茶道を教えたということです。中には、いや、茶道を教えてほしいけども、キリスト教はいらんという人がいる。そんな時には。それが嫌なら、来なくてもええと思ってます。彼はひたすらですね、聖書を説いたのです。藤尾先生はですね、聖書を実に読まれた、よく読まれたそうです。こんな面白い本、他にあるかいな、とですね、いつも言ってたそうです。しかしそういう先生もですね、初めは、私も聖書がわからなかった。わからないから面白くない。そこで私は、聖書を好きにしてください、と何日も祈ったと言うんです。その祈りが聞かれて、こんな面白い本他にあるかいなとですね、言えるようになったわけです。この藤尾先生の息子さんが今、伝道者となって活躍しておられる。ですが、このお父さんについてのこんな文章があります。拾い読みしています。父は愉快な人で、食事をしながらよく家族を笑わせていた。その食事だが、実にわがままで、自分の好きなものは家族の誰よりも先に食べる。子供の頃から、すき焼きは野菜の下に肉を素早く隠しておかないと父にさらわれてしまう。この性質は死ぬまで治らなかった。先日もある方から松茸をいただいた。去年までだと父が独り占めして妻にも娘にも婿にも分けなかったのに、母は今年はゆっくりいただけると喜んだ。父はキリスト様が好きで、礼拝が好きで、伝道が好きで、聖書を愛読するのが好きで、趣味は献金かと思うほど献金に励んだ。収入の10分の1を捧げることを聖書では10分の1献金というが、父は若い頃から10分の1献金はしたことがないと思う。それは10分の2であったり、3であったり、4であったり、あるいはもっと多かったのではないかと思う。そして捧げれば捧げるほど主は祝してくださると固く信じていたし、事実そうなった。生前、足が痛いのに力を振り絞って礼拝に出た時も、献金がしたいんじゃと言っていた。礼拝に出る出る出るがモットーで、私などには一度なりとも出ろ出ろ出ろとは言わなかった。献金もするするするであって、しろしろしろとは言わない。そして子も孫も礼拝に出るようになり、聖書を読め読め読めとは言われなくても読むようになり、献金もするようにされている。すべて父は自分が嬉しくてたまらず、単純に喜び、自分が充実していたことが良かったのであろう。嬉しくてたまらない。これが藤尾先生の生涯の鍵だったのです。三浦彩子さんは、この藤尾先生の聖書を好きにしてくださいとのお祈りに習って、私たちは、お祈りを好きにしてくださいと祈ろうと呼びかけています。本当にアーメンだと思うのです。神様、私をお祈りを好きにしてください。ぜひそんな私たちも祈りをながら祈りの人にさせていただきましょう。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。